押したのそこでよろしいですか。
皆さんこんにちは。先週はお休みをさせていただきまして本当に、ありがとうございましたというか申し訳ありませんでした。今日は出席をさせていただきます。まあ、挨拶ということですけども、この先週の土曜日、柴田市におきましては、柴田市、加賀市、友好都市協定締結20周年記念という式典が行われておりまして、役所の関係あるいは観光協会団体、そしてなぜか各ロータリークラブの方にご案内がありまして、本田幹事と私出席をしてまいりました。今回20周年ということで、記念式典なんですけども、その中で、まあ、昨年の東北大震災の、まあ、災害を受けてということで、今回、新たに、双方で要請がなくても支援に行くという新しい協定を、まあ、追加して改めて、協定を結びましょうということで、調印式が、式典の中で行われております。やはりどうしても今回のような大きな災害を教訓とすると、まあ、要請さえ、発信できないという状況がまあ、ある発生するということを踏まえますと、待っているんじゃなくて状況を見て、速やかに、手を差し伸べると、そういうことが、まあ、現状は、リスク管理として求められることなのかなというふうに思っております。そういった意味では非常にいい、協定ではないのかというふうに思ってまいりました。式典の方はそういった調停とか堅苦しい役所の雰囲気の中で行われたわけですが、まあ、その後式典で、加賀市からおいでになってますんで芸能披露ということで、山中温泉の芸妓さんが来られてまして、三味と歌で、これは年配の方、踊るのは結構若い、お姉さんが2人ずつ来てまして、まあ、伝統の山中節とか、踊って、見せていただきまして、やはり、伝統を持っている温泉地、そして芸妓さんたちの芸というのはやはりいいなと、こういうものが残ってるというのはいいことだなと思って、感心して、拝見をさせていただきました。式典が終了した後に、祝賀会の方は千景さんの方に移りまして、千景さんの方で行われたわけですが、柴田氏としても、加賀氏からおいでになって芸能を披露していただいたということで、何か頑張ってやらなければいけないということでしょうか。柴田氏の月岡芸者さんが踊っておられましたけども、ほとんどご覧にはなってないような状況かなと、残念ながら あまり、皆さんは興味じゃなかったようでございます。ただ、その後に市長が一人で、芸妓さんの後に待っておりまして、これは今度結構身長もございますんでステージに上がって踊るということになると結構見栄えるのをする状況でありまして、皆さん喜んで、お褒めの言葉を、いろいろかけておられたようでございます。お話素晴らしいですねとお話ししましたら、あんたんとこの周年事業でもあればいつでも呼んでくれと いつでも踊ってやるという話されてましたんで、周年事業の時はぜひ来ていただいて踊っていただこうかなというふうに思ったところでございます。そんな感じで、祝賀会の方も参加させていただきましたが、非常に市長も気分よくなられたみたいで、俺が踊ったんだからロータリー一席設けろという話がしておられましたけども、それは柴田ロータリーさんの話だということで、中央ロータリーの私どもはまっすぐさっさと帰ってまいりました。そんなで土曜日を過ごさせていただいております。一応ロータリーの方にご案内が参りましたんで、本田幹事と二人で行ってまいりました。その報告をさせていただきまして、挨拶に返させていただきます。よろしくお願いします。
はい、若干よく褒められるように思います。
はい、こんにちは。それでは幹事報告を発表いたします。RY 第2560地区より3つ来ております。災害時緊急時調達可能資源リストということが来ております。こちらの方は秦ロータリー地域共同ネットワークセンター委員ということで相談させていただきたいと思います。それからホームページ活用のお願いというのも来ております。続きまして財団月間における蓄え依頼の申し込みについて、ロータリー財団寄付ご支援のお願いということも来ております。続きまして第一分部井岡ガバナ補佐より第2回会長幹事会のご案内が取れております。12月の7日金曜日午後6時から今井田温泉の方で会長と私と2人で行ってまいりたいと思います。続きまして第一分部桑原ガバナ補佐エレクトより資料提供のお願いということで、当クラブの現況報告書を提出しておりますので、こちらの方は終わっております。それから第2回地区補助金の活用の申請ということが来ておりましたが、今回中央の方では申請しないということで決定いたしましたので、こちらの方はしておりません。それからこれからの予定なんですが、10月の24日夜間例会が庭山さんでございます。月末ではないのでご注意していただければと思います。それから10月の31日、11月7日にガバナ公式訪問がございますので、その前の週に10月の31日に公式訪問のクラブ協議会を行いますので、皆様全員の参加をお願いいたします。それから11月の18日に地区大会がございますが、今現在欠席なさっている方いらっしゃるかと思いますが、必ず代理の方の推薦というか、そちらの登録の方もお願いしたいと思います。続きまして例会変更をお知らせいたします。城南ロータリークラブ10月の25日夜間移動例会ということになっております。水原ロータリークラブ10月の10日今日振り替え休会です。それから10月の17日定例会ということになっております。それから10月の31日水曜日夜間例会ということになっております。以上でございます。
ありがとうございます。今各所要が今月今年度の市の委員会のお話です。はい、それでは今月の各種お祝いでございます。まずは会議団長から伺います。小柳正和さん10月3日、はい、そして小山明さん10月15日、
忘れてました。
さっき10月11日
皆さんこんにちは、新世代奉仕委員長の富永でございます、先週末、2泊3日で、ライラ研修会が開催されました、私はちょっと所用で参加できなかったんですけども、当クラブから、水島さんとまた、水島さんの、従業員さん、村松さんあと弊社の従業員、真柄君が、参加してまいりました、真柄君に聞いたところ非常に、 楽しいまた有意義な研修だったということで聞いております。また次年度もいっぱい参加できるようによろしくお願いしたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは本日ですね、会員参加になります。プログラミングをよろしくお願いします。
今日担当の坂本さんが来てくださいました。今日は会員参加ということで、畑さんからお願いするということで、ネタ研究で、会社のことを含めてですね、使用が予定されていますので、よろしくお願いします。じゃあ、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。それこそ入って20年、まあ、唯一 100% を続けてきた丸山君が、退会して、我々の大先輩小滝さんが昨年亡くなってですね、残ったのは私一人ということで、とりあえず 100% だけは20年ということで、老体に入ってですね、まあ、それがまず義務かなと思っております。時間の方はですね、もう30分しかありませんので、今日は、まあ、生い立ち等を10分ぐらい、それから会社のことを10分ぐらい、この間大君訪問の対話の話を10分ぐらいというようなことで、進めていきたいと思っております。前回の宅話がいつだったかのはちょっと記憶にないぐらい、考えてみたらもう10年以上やってないのかなという思いがします。とりあえず皆さんのボックスに入っているカタログ、これは現在の進行形ですので、まあ、これはこれで後ほどお話ししたいと思います。生まれは1949年、まあ、昭和24年3月9日ということで、親父は中条のですね、西川内という新館の向かいの農家の長男で、あります。おふくろの方は愛媛の今でいう天の川のちょっと梶川沿いのですね、ところにある、ところなんだっけ、あれ調べたって忘れたけど、下内岳と、ところのちょっと梶川に寄ったところのあたりで、実家がありまして、まあ、おじいちゃんは大工をやってたということで、そこでですね、実家で私が誕生したということで、戸籍上はですね、柴田市地味の村というようなことになっております。当時はまだ村でありました。柴田市に合併する前は村で、まあ、地味の村ということであります。兄弟は3人おりましてですね、すぐ下年子25年生まれの弟と、9つ下の妹があります。弟はですね、和歌山の方に、まあ、地元の三幸製菓の営業の大阪の営業ということで、和歌山の方へですね行って、今もう退職して、何もしておりませんが、まあ営業をやってたということであります。私の方はもう中学卒業してですね、昭和39年柴田第一中学を、卒業して、今の西川、市が 下町ですか、職業安定所の前に、まあ、集団就職ということで第一中学を出てですね、昭和39年春、東京の水道橋にある加藤文明社というところへ、集団就職です。2年間ですね、就職してまいりました。まあ、中卒ではですね、やっぱりダメだなということで、じゃあふるさと帰って柴田西高のですね夜間に、行きました。まあ、佐藤金一君はその時の先輩でありますし、まあ、当時は仕事しながら学校行くのが当たり前で、うちの女房も看護婦ということで柴田病院に勤務しながら後輩ということで息子に入ってまいりました。まあ、その出会いで今結婚しているわけですが、そういうことがあってですね、職業は印刷業、東京のキューパラのある町っていう吉永さんの映画の台本ですね、あんなのを食事したり、あるいは組み合わせたりというようなことをしながら2年間過ごしました。じゃあ地元へ来て学校に行くためにはどうしたらいいのかということで、また勉強しながらですね、2年間忘れたことを思い出しながら、当時は西高の夜間入る 2.9 倍でした。新卒の人にはかなわないなと
いうぐらい勉強してなかったなという思いで再挑戦しました、見事まあ合格してですね、それから4年間新潟の鬼金札というところに腰を据えまして、5時半なんて終わってですね、6時に学校を向かって、9時まで勉強して、部活をして10時半銭湯行って、まあ、寮というか下宿ですね、何もまかないない部屋で借りた下宿を借りてですね、4年間過ごしました。私 の親父はですね、柴田中央町3丁目にある今の食産銀行、キラー銀行の工事に食堂をやってまして、1階が店で2階が住まいで8畳2間と風呂はありません、そんな中環境の中、中学を出たらもう住む場所もないし勉強するあれもないしお金もないし、まあ、自分のことは自分でやるよと言われましてですね、じゃあということで、まあ、たまたま出会ったのが印刷業界ということで、まあ、その道今でも、勤めて20年、商売して今29年目ですか、この業界49年ということであります。そんな関係で、青春時代はですね、本当に勉強は勉強、仕事は仕事、要は切り分けをする24時間の使い方を、まあ、学んだのかなと。勉強したくて学校行ったわけですから、まあ自慢じゃないですけど、平均点はですね、6教科平均80点、まあ、悪くて79点8点ということで、授業授業、勉強勉強、それから仕事仕事、部活は部活ということで切り分けてですね、その一切それ以外の勉強する時間ありませんので、まあ、それだけで覚えられると覚えて、結果出せばいいなという、そういうものの考え方をですね、青春時代に習ってですね、今こうやってあるわけですが、勉強することは人生すべて常に勉強を楽しみながらやるというのがモットーで、先を考えてですね、今どこ行っても始まらないし、今ある時間と今ある、ね、体力と今ある知恵と、周りの関係する人たちとどうやってですね、楽しく過ごすかと、どうやってうまく過ごすかということを考えながら、できたのもやっぱりその夜間の4年間であったんではないかなと思います。まあ、卒業したらまた東京へ行こうという思いで来たんですが、引き止められまして、まあ、工員としてですね、25まで、まあ、現場でやっておりました。当時25の時ですね、一番メインであったスーパー大竹というのがあったんですが、今のおぼのところですね、高宮さんの向かいに、当時前衛のスーパーがあったんです。毎週毎週チラシがあってですね、そのチラシ作りに没頭してた20代の前半ですが、世の中変わりましてですね、やっぱり小さいスーパーは潰れる運命にあったんですね。まあ、勤め先の親戚ということがあって、仕事はもうスーパーの仕事、まあ、メインにやったということで、チラシ作りを20代はやりました。まあ、潰れたということでですね、仕事はなくなりました。定期的な仕事がないということはどんなに苦痛かということを味わいましてですね、じゃあ営業に出るかと、まあ、そんな仕事を待っててもしょうがないし営業に出るかということで、25の年営業に出ることになりました。まあ、良かったか悪かったか、25の年にですね、結婚も同時にすることになりました。まあ、その出会った夜間で出会った今の女房ですが、まあ、その時から、結婚してですね、当時結婚する前、高等科学院に出るために、鴨の交換へ、彼女は勉強行ってましたので、まあ、結婚と同時にね、柴田に勤務になるような、まあ、お願いをねして通ればいいなということでお願いしてですね、それから柴田病院に勤められることになってです。どこも転勤せず病院の中だけで定年を迎えたのはうちの女房だけだということだそうです。まあ、幸いにも病院内だけで他の病院に行かず、病院の勤務を終えたのは、まあ、まあラッキーにもうちの女房だけということで、まあ、それも恵まれたのかなと思います。当然看護師さんですから、夜勤、昼夜勤、日勤、観光隊ありますので、それに合わせてですね、私どもは家族含めてそういうサイクルの中で、やりながら、この勤めながら 35の年までですか、営業をやりながら、まあ、過ごしたんですが、35の34になった時かな、また世の中一変しましてですね、営業をやるだけではやっていけないんですね。例えば仕事を一つするにしてもですね、商品を写真撮ろうとしたら、じゃあ三茶行くのか石原さん行くのか、写真撮ってもらうのが大変なんですね。そんなことしてまで写真撮らなきゃいけないのかと、作業量も大変だということで、まあそんな関係もあって、じゃあどうやったらそれやれるのかということで、今の勤めているところでは印刷機を買えば印刷機を回すことを考えて、版を作ることにちっとも投資をしないし人も入れないし、非常に難儀しながら版を作ってきた背景にですね、この将来を悲観に感じましたので、じゃ あ私がやるから応援してくれるかねという前経営者にお話したら、やるならやればいいさという話で、じゃあやらせてもらいますということで、当初は何も持たずですね、全部借り物リースで3年間柴田の駅前、山田太陽さんの2階ですねを借りることになりました。会社そのままですね、59年また34の年に、新潟であったある会社の営業所、ここが東京の窓口だったんですが、そのスタッフとその場所をですね、まず独立させて今の会社名で新潟で設立しました。それは営業だけの会社でありますので、まあ、そこを本社ということで登記をしてですね、それで私がやりたいことは私がやるということで柴田で借りて始めました。それは34の年かな、35になるちょっと前ということで、2月の25日設立ということで、柴田営業所が今のアートグラフィックの母体になっております。そこで、当時、まあ、4,5 人でやれたらいいなという思いでやったんですが、私がやると言ったらですね、17名が集まったんですね。17名どうやって食っていくんだと、それこそ決起大会我が家で新富町の全のうち、小さい部屋にですね17名集まって、いやこういうことやりたいんだがっていう話で、皆さん本当にボーナスも給料も分かんないけど本当にいいのかと言ったら、皆さんがいいということで、じゃあやる以上ねついてくるかということで、やったら皆さん手を挙げてくださって、まあ、それが今の会社の始まりになったんですね。始めるとき17名、これは本当にね、いいのか悪いのか分かりませんか、やっぱり人物金だなとね、物はありません、お金もありません、やっぱり人だなと、人が17名あったらスタートするにはもう本当にいいスタート切れるんだなということで、私はその時経営なんか何も分かりません、営業やって仕事取ることしか分からなかったんですが、経営ってのはどうしたらいいのかということで、当時ベニスの商人という本がありました。ベニスの商人そのものをどういう仕組みになってビジネスをやったかということを勉強してですね、とりあえず私は1週3週4週ありますが、まず1ヶ月決算をね独自でまあやりながら築地決算をやろうと、だから売上も仕入れも1ヶ月必ず締めて1ヶ月で回していこうと、それで3年やればいいなんとかなるなという思いで、1ヶ月決算を独自で仕組みを作ってですね、人手がありませんので営業、制作、納品、ね、集金含めてシステムを作りながら、全て最初は全ての動きが全て分かるような仕組みを自分なりに作ってですね、まあ、そういうことが今非常に勉強になってですね、今でも月次はきちんとしてますし、いろんな意味で数字がすぐ頭に入るようにまあなりました。まあ、そういう生い立ちがあってですね、今の会社があるということで、スタートしてちょうど3年迎えてですね、7億の売り上げになりました。新潟柴田合わせてですね、当時24名でした。それほとんどがもう外注費ですね、まあ、それこそ外注がほとんどで、それでも税米で2000万ぐらい出たのかな、それぐらいの金額にはなったのかなと思っております。まあ、それではですね、資産も何もなくみんな借家で会うのは人だけだということで、本当に将来いいんだろうかということでですね、 じゃあ自分で借金することも考えなきゃいけないなということで4年目ですね、新規さん当時の新規さんに駅前支店ですね近かったので、今退任された辛坊さんがおりました、まあ、それこそ初めての借金です。当時100万かな150万か分かんないけど、まあ、そんな規模から始めて借金をしてですね、1年4年目です、借金をすることを覚えて1年目ということで大きな転機が来ました。東湖にですね開発土地平成それこそ40なる前に39ですかね、まあ、土地の開発があるということでそれであればじゃあそっちへ行ってですね、一からまたやろうとその思いの一つなんですね。社内に落とせる社内確保ですね、売り上げは増えなくていいと、外注している分をなんとか内製していけばやっていけるんじゃないかなということで内製設備投資をですねやるために東区へ4500平米をですね、買ってですねそれで建物を当時、1億ちょっとですかね機械を入れて、まあ、全部で2億6000ですか、調達する術をですねいろいろ模索したんですがまずは中小国庫に入ってですね県の土地を買うんだがこういう計画でこうしたいんだと言って当時の窓口だった岡田次長がですねわずか私の話を15分ぐらい聞いて経産省3件を持っていって即答しましたね。いいよと やりなさいと私が責任持つからやりなさいという話がもらいました、まあ、じゃあやろうということで県に交渉する段取りをつけながらですね、県に行ってということで当時はまだ私55キロぐらいで非常に40全般の若者が県庁南進したというような全く課長さんが55、6、まあ60、50代ですかねなんだあなた南進したなという感じでもうほんの県もほろろなことを言われながらですねなんとか交渉の窓口についてですねそれで進めながらまあ、ある議員さんにお願いしながら、まあ、同時進行しながら、まあ、計画を練りながら、まあ、9月に話を言ってですね12月に着工して5月に進行と平成元年の5月、免許証が6月に進行ですので、免許証の前にオープンしたいなということで当時、まあ、走り走り本当にやりながらもの考えいろいろやりましたがまずは最初に予定に狂ったのはやってすぐですね大志銀行の当時川村支店長が夜来ましてですねあと事務所にこういう話聞いたんだけど大志銀行はそういう東区に出てる企業のことは全部うちが目と見てるんだからそっち断って俺が出すからという話になりましてですねはあって片方ちゃんとお願いして OK したんだからそうはいかないよといやそうはいかねえと大志銀行が出すから黙って俺の言うこと聞けというような話になりましてですねさあ困ったなとまあそれもそう言っていただけるんであればねじゃあそれも一つかなということで大志銀行さんにお願いすることになってですね当時の岡田さんにはまあこういう事情で断って、はいまあ、断ざるを得なくなったと、まあ、この借りはいつか返すからということで、平成10年に増築した時にですね中小国さんに行ってまあ、建物の分は中小国産にお願いして設備分は大衆さんにお願いするというような形を取ってですね、やってまあ義理は返したのかなという思いです。まあ当時そういう思いがあってですね、人がいればなんとかなるなとまあ、何かしたいなということがあればそれなりの人が集まってくれてそれなりの知恵を出してくれるんだなということがありました。まあそんな中44歳老体に話がありました。東区を出て4年目ですね、そろっとそういうところ入ったらどうだという話があって今度柴田に新しいクラブができるんだがどうだという話をいただいてですね5月のまあそういう練習みたいな会があるから5月何しちゃったかな、まあ、来てみなよという話になってですねじゃあ行ってみようかということになって、まあ、このクラブの設立に結びつく11月のチャーターナイトに行く、ね、前身になるその例会がなんとかうまくスタートできたのかなと、まあ、当時50何名ですか私がこう見たり57名ですかチャーターナイトにいらしたのは まあ、今その中で現存施設が7名11名ですか11名ですね、まあ、今49名という、まあ、22% の方がまだチャーターメンバーということで、まあ、一旦手元にも言いますが、まあ、言えてですね11名いるということで、もうよく20年も やってこれたのかなと、まあ、その間多くの人が大会し多くの方が入会されてですね今あるのかなと、まあ、ビジネスも家庭もとにかく5年刻みにですね結果的にはなったのかなと、15で外へ出て、まあ、20歳21で卒業できて25で結婚して、まあ、30で新富町のうちを作ってですね、それで、35前に、まあ、会社ができて40で、自分の自社物件の第一歩ができてですね、まあ、そういう意味では45でロータに入ってというようなことがあって、まあ、その50でですね増築して2010年ですね、まあ、増築して、その増築した時はなぜしたかというと、まあ、世の中デジタル化するというようなことで、せっかく揃えたアナログの設備が全て放棄してですね現存の建物に全て残して新しい建物をそっくり作り直しましてですね、そこに新しい設備を入れて、そこに全部人を移して5年かけて過去の設備を焼却して、まあ、今の形になっているわけですね、まあ、物を捨てるということも大事、価値はね物の鮮度というかそれを大事だなと思い、まあ、新しくても捨てるという考えも必要だなというのも、まあ、この10年の増築の時ですね、あれがこだわってこちこちこちこちこちやってたらおそらく今はないんじゃないかなと思います。全てを転換して初めて生まれるんだということもある時は考えなきゃいけないという思いがあります。そういう意味では現在あるのもその最初のスタートするときに17名の人たちが私に託したということがですねやっぱり大きなスタートになったのかなと。それ以来やる以上はねボーナスも出すと出したいとね、ずっとボーナスも出しております。配当もしたいと、株に対して配当もすると、会社も利益はそこそこでいいということで、この9月20日が28期の決算ですが、この5年前ですね一番いい時で11億ありましたが、今、ちょうど9億4000ぐらいになるのかな、税前で4000万、税引きで1500万というようなことで、人数は50名で10億で、経常利益 5% というのが私は創業以来の夢でした。50人で10億と、これは21期に達成したんですね。11億、10億ちょっと超えましたかな。それから5年間10億超えたんですが、例のリーマンから2割ダウン、1割ダウン、それから横ばい 5%、 今これ 7% 成長しました。まあ、結局2割落ちた状況に戻ったのかな。ですから今30期向けてですね10億50人もう一回リベンジというようなことで再チャレンジしております。まあ、そんな中、このロータの、まあ、20年も合わせてですね、個々家庭それから会社それから健康個人の健康で全部揃ってですねこれを維持できるのかなと、まあ、皆さんのおかげでなんとかここまでやったのも本当に、なんていうかな、おかげさまっていうか、世の中いろいろ誰に感謝していいか分からないときにおかげさまでということがありますが、私も常にですね、まあ、誰かにおかげさまと、ね、肝に銘じながら、感謝して生きているつもりでおります。だから自分のできること、この中で自分にやれることがあればですね、まあ、チャリティーも16回ですか続けておりますし、自分のできることをせめてですね何か続けていきたいなと、まあ、出席 100% もですね20年は何とかしたいなという思いでやっております。そんな中タイ君と出会ってですね、この間9月の、17日からですか、行ってまいりました。それで写真がですね撮ってありますので、タイ君に本当にお世話になったんですが、3日間馬場さんと坂部さんとね同行して、これは 台湾の台北のですね着いた日、例の101という建物があるんですが、そこへですね、ホテルから地下鉄で移動していったんです。タイ君がいるんで心配ないなということで、向こうの地下鉄はコインなんですね。電子コインが発行されて、まあ、5巻乗って25セントですから約60円ですか、そんなお金で移動できる。タクシーで帰るとその10倍します。だいたいそのぐらいの値段の地下鉄に乗れるんですね。でコインを入れて、乗って降りるときにコインが回収されるという、まあ、こんなプラスチックの電子コインが地下鉄の切符です。まあ、スライドいい OK結構写真がちょっとずっとスライドにしてありますのでずっと出てきて、これ初日の夜、101へ行ってきたと。三越のディスプレイですから、ふもとに三越があるんですが、まあ、これが有名なエレベーターがですね、日本の三菱かな、高速エレベーターで450ですか、1300円ですか。これ夜ヤムチャのお店に夕食したんですが、これ6人でですね2000元ですから約、1人1000円ですか、飲み食いしてですね、そんなあれで食べてきました。これは翌朝すぐ台北に行くため新幹線に行ったんです。この新幹線が約2時間弱で、高雄まで移動するということで、これ高雄の駅です。まあ、できたばかりですから非常にシステム進んでて新しい駅で、非常に日本より進んでる駅だなと。やっぱ後で作るというのはいろんな目で進んでますね。でこれ最初の観光ということで、まあ、竜の虎の口から入って竜に出てくるという、まあ、池なんですよね。その入り口を向かいに道教の寺院があって、その辺に売ってるもの売店の写真です。まあ、こんな風に、夏になるとハスの花、ね、いっぱい咲くんですよね。今ちょうどシーズン終わってハスもないんですが、まあ、こんな景色が台北にあります。ここは入場料はかかりません。ただです、さっきの土器の手が竜の口からちょうどギザギザの通路になって結んでるんですね。それで高尾の西岡山っていうところ、ちょっと1時間ぐらい走ったところなんですけど、羊のマトの肉が有名だということで、地元の人しか行かないということで大会の案内で行ってきました。それでそのいやこれはパイナップルでサトウキビですか、サトウキビのから砂糖を取る工場、つい最近までやってたそうですが、日本が作ってですね、長く使った工場の跡ということで今、まあ、見学できるんですね。そこを連れていただいてその、まあ、工場跡を見てきたんですが、これ無料なんですよ。砂糖機が運んできて粉砕して炊いて、それで砂糖を作ると。まあ、日本語でも書いてありますし、さすが日本の工場だなと。馬場さんの得意な管理がきちんとされているという、もう本当にきれいにされています。これは高尾のですね、港の入り口にある砲台の跡ですね。つい最近まで使ったらしいですが、砲台があってそこに見晴らしができると。これもあんまり観光客が行かないところだそうです。軍港があって外側に外海があって、内側にこう運河みたいになってですね、11キロあるということで非常に長い港です。これも切り開いたのは日本人だそうです。墓所を塞がってて入り江になったやつを爆破してですね、開いてここも出入りできるようにしたんだと。それは日本人の貢献にして作った港だということで感謝されています。これ対岸ですね。でこれが 渡し船があるんですね。もう敷居なしに2隻で行ったり来たりしてるんです。それの入り口、出入り口と。これが非常に安いんですね。何十円ですよ。10円だか20円か、そんなもんで乗れるんですね。わずか5分ぐらいですか、乗ってる時間。でこれを向かって、あの有名なスイーツ店があるということで、マンゴーがね、本当に山盛りの氷、アイスの氷を砕いたところにマンゴーとフルーツを乗せてボウルになって出てくるんですね。それを取り取って食べるという、それが非常に有名なんで、そうです、これですね。あの上がマンゴーなんですね。マンゴーバナナ、あれが400、日本で600円ですか。非常に安いんですね。その日の夜、海鮮レストランということで、外にこうやって並べてるんですね、食材を。でこれを調理してほしいということで、チョイスしてそれを煮たり焼いたり刺身したりということで、あそこに書いてるでしょ、100元超える、まあ、100円ということは約300円ですね。それぐらいの値段でチョイスできると。高尾の泊まったホテルの脇にあった運河ですね。翌日になります。まあ、とにかく人のいないところ、観光客いないところ、中国人のあんまり来ないところということで、非常に静かに観光ができたのかなと、まあ、歴史を勉強しながらできたのかなと思っています。まあ、あれがチャーターしたあのワンボックスです。ここが大成功という将軍がいたんですね。長崎平戸生まれで、中国も大陸行って、台湾がオランダの時に、オランダの時にですね、来てオランダを追い出したと。でここの独立に貢献したという人が日本生まれの大成功さんだそうです。同じ大君なんだけど、成功その人の銅像が立ってましたが、その昔のエリアということで、奥が運河になってですね、ずっとこれは台南にあるんですよ。台南、高尾から1時間ちょっとかな。で旧市内、まあそういう人たちが住んでたということで、旧市内の市街地になってます。ここがお昼食べた麺類を食べたところです。これその台北に戻ってですね、夜食事に行ったところです。これが台北のお昼。ここもあの丼鉢が何種類もあって、これで6人分なんですね。麺が入っています、タンメンですね。これは近郊の後、もう台北の観光地ですけど、実際の近海が3キロでしたっけね。本当の金塊が置いて展示されてるんですよ。触れるんですよ。3キロの金の延べ棒が置いてあるんです。これも観光地になってるみたいです。あの建物の中に金塊があります。金庫の跡ということで、まあトンネルですね。ここがあの千と千尋の例の映画のモデルになったお店と商店街ということで観光地になっています。九分って書く、日本語で九と何分の分、九分っていうところですね。これ迷路みたいになってるんですね。このレストランが有名だそうです。これがモデルになったと。最後夜台北でお父さんお母さん、2番目のお姉さんと子供さん、この日は夜はあのお姉さんのご馳走で、あのご馳走になったんです。 体育のお姉さんです。この2番目のお姉さんがお金を出してくださってですね、体育の学費送ってくれると、向こうで透析の看護師さんやってるんです。そうです。すぐ上のお姉さんはなんかお金はないけど労力を提供してくれるとか言って、一番上のお姉さんはもう結婚して、お金がないということだったそうです。まあ、そんなことで最後3日間ですね、タイで行って、まあ、お父さんお母さんは日本に来たことないんであんまり想像つかないということで、タイ君が合格したらですね、ちょうど来年は台北と新潟直行便ができると。もしこの12月合格したんであれば、来年ですね、タイ君お父さんお母さんをじゃあ、ね、私が温度を取って、皆さんから少し募金いただいてですね、ご招待新潟でね、合格以外をぜひ企画したいなと思っております。その説は皆さんご協力いただければと思っております。まあ、そんなことでタイの報告写真だけですが、まあ、こんなことで2日間過ごしてまいりました。大変ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今回も北田さんの方ということで、次はどうなるでしょうか。もし当たった方はぜひご覧いただきますが、北田さんご苦労様でした。ありがとうございました。それではここで終わりまし
ょう。はい、お疲れ様でした。じゃあ今回の経過の検証をお願いいたします。
それでは閉会いたします。
はい、ありがとうございます。